2025年12月29日、日曜日。今日から年末休暇って人も多いよね。東京は晴れから曇り、最高13度で最低3度。まあ年末にしては穏やかな方かな。今年もあと2日か。日銀の金融政策決定会合の主な意見も公表されたみたいで、追加利上げの行方が注目されてるらしいけど、今日はそういう固い話じゃなくて、ハッカーニュースで見つけた技術的な話題をいくつか話していくよ。まずは、未処理の写真とは何かっていう記事から。マウリチーさんっていう方が書いた技術記事なんだけど、これがなかなか面白くてね。結論から言うと、未処理の写真なんてものは実質的に存在しないんだよね。カメラのセンサーが捉えたローデータをそのまま画面に表示しても、僕たち人間には意味のある画像として認識できない。じゃあ具体的にどういうことか説明していくね。デジタルカメラのセンサーって、レイヤーフィルターっていうカラーフィルターを使ってるんだ。緑、赤、青のフィルターが格子状に並んでて、各ピクセルは3色のうち1色しか記録できない。しかも緑が 50% で、赤と青がそれぞれ 25% ずつ。なんで緑が多いかっていうと、人間の目は明るさを知覚するとき、緑の成分を約 59% も重視してるからなんだよね。で、このベイヤーパターンから普通の RGB 画像を作るのがデモザイキングっていう処理。各ピクセルの周辺の値を使って、足りない色を補完する。単純な平均だとエッジがボケたり、モアレっていうパターンノイズが出たりするから、いろいろなアルゴリズムが開発されてる。アメイズとか RCD とか、用途によって使い分けるんだ。次にヒストグラムストレッチング。カメラの 14bit AD コンバーターは、だいたい2110から136000くらいの範囲で値を出力する。これをディスプレイで表示できる0から255の範囲に正規化しないといけない。それからガンマ補正。これが結構重要でね。カメラのセンサーは光に対して線形に反応するんだけど、人間の目は非線形。暗い部分の変化には敏感で、明るい部分の変化には鈍感。スティーブンスのべき法則って言うんだけど。だから線形のデータをそのまま表示すると、画像全体がめちゃくちゃ暗く見える。ガンマ値は通常 2.2 くらい。sRGB 規格だとね。ハッカーニュースのコメント欄で面白い議論があってね。未処理のデータなんて、少なくとも僕たちが知覚できる形では存在しない、っていう意見。これ本当にそうなんだよ。人間の視覚システム自体が一種の信号処理をやってるわけで。サムスンの月写真問題も引き合いに出されてた。2023年に話題になったやつで、25倍ズーム以上で月を撮ると、AI がディープラーニングモデルで月を検出して、リファレンス画像を使ってディテールを追加する。レディットのユーザーがモニターにぼやけた月を表示して撮影したら、クレーターまでくっきり写った写真が出てきた。これは実際にレンズを通して見えるものとは違うわけで、偽物だって批判された。でもね、考えてみると、通常のデモザイキングやガンマ補正も、センサーのローデータとは違う画像を生成してるんだよね。じゃあどこで線を引くのか。コメント欄では、偽の画像とは、欺く意図を持った画像だ、っていう定義があった。目的を見ないと判断できないっていうことだね。結局、ローは無加工っていうのは誤解で、ローは処理の選択肢が多いっていうのが正確な表現かな。次の話題は、ちょっと面白いプロジェクトを見つけたんで紹介するね。Z80 マイクロ LM っていうやつ。1976年製の Z80 プロセッサで動く会話 AI を作っちゃったって話。まず前提として、Z80 って何かっていうと、8ビットの CPU で、クロック 4MHz。メモリは 64KB しか使えない。CPM っていう当時の OS で動くんだけど、その中の TPA って呼ばれる領域に全部収めないといけない。で、このプロジェクトはその制約の中で、推論エンジンと重みとチャットの UI 全部含めて 40KB のコムファイルに収めたって話なんだよね。どうやって実現してるかっていうと、まず重みの量子化がかなりエクストリーム。2ビット量子化で、取りうる値がマイナス2、マイナス1、0、プラス1の4種類だけ。これを1バイトに4つパックして詰め込んでる。普通の LLM が32ビットとか16ビットの不動小数点使ってるのと比べると、圧縮率は16倍から8倍ってところ。 入力処理にはトライグラムハッシュエンコーディングを使ってて、テキストを128個のセマンティックバケットにマッピングする。単語の順番を無視するし、タイポにも強いっていう特性がある。ニューラルネットの構造としては、入力が128のクエリトライグラムバケットと128のコンテキストバケット。隠れ層が256から192から128ニューロンって感じ。全部16ビット符号付き整数演算でやってて、不動小数点は一切使ってない。重要なのが量子化アウェアトレーニング、QAT ってやつ。普通にトレーニングしてから量子化すると精度がガタ落ちするんだけど、このプロジェクトではトレーニング中に不動小数点のフォワードパスと量子化版のフォワードパスを並行して走らせて、ストレートスルーエスティメーターっていう手法で勾配を伝播させてる。結果として、モデルが最初から制約に適応した状態でトレーニングされるから、量子化後の崩壊が起きないってわけ。ハッカーニュースのコメント見てると、1980年代のゲームボーイで動いてたらマジックみたいに見えただろうって意見があった。あと、エライザとの比較も出てて、これは1966年にジョセフ・ワイゼンバウムが作った世界初のチャットボットなんだけど、パターンマッチングと痴漢だけで会話を模倣してた。ワイゼンバウム自身がエライザエフェクトにショックを受けて、技術批判者になったっていう皮肉な歴史がある。批判的に見ると、できることはかなり限定的。新しい文章の生成はできないし、深いコンテキストの理解もない。でもさ、それでいいんだよね。このプロジェクトが示してることって、AI って別に巨大な GPU クラスターがなくても動くってこと。制約駆動の設計でどこまでできるかっていうのは、組み込みとかエッジコンピューティングの文脈では意味がある。さて、次はユニティのモノ問題について。マレック・フサーさんのブログ記事が話題になってた。結論から言うと、ユニティの C シャープコードは、最新の .NET と比べて2倍から3倍遅い。場合によっては15倍遅いケースもある。結構衝撃的な数字だよね。なんでこうなってるかっていうと、ユニティが使ってるものっていうランタイムが古いから。ユニティは2006年からものを使ってて、当時はマルチプラットフォームで .NET 動かせる唯一の選択肢だった。でも2014年にマイクロソフトが .NET をオープンソース化してから、CoreCLR っていう新しいランタイムが登場して、そっちはどんどん最適化が進んでいった。具体的なベンチマーク見てみようか。記事の著者がセーブファイルの読み込み、マップ生成、シミュレーション初期化をテストしたところ、ユニティのものだと100秒かかるのが、最新の .NET だと38秒。デバッグモードでこれ。リリースモードでも30秒対12秒で、だいたい 2.5 倍の差がある。別のベンチマークだと、DSP 関連のコードでサイン波計算のテストで、C シャープの .NET 版が毎秒74万6千回のイテレーションなのに対して、Unity 2017のモノ版だと毎秒7万7千回くらい。約10倍の差だね。この差はどこから来てるかっていうと、主に JIT コンパイラの最適化の差。ものの JIT は、アセンブリコードを見ると、余計なメモリ操作のムーブ命令がたくさん入ってる。最新の .NET の JIT は、構造体の操作を最適化したり、ループ普遍の計算をループの外に出したりする。じゃあ IL2CPP 使えばいいじゃんって思うかもしれないけど、話はそう単純じゃない。場合によってはものより遅くなることもある。ハッカーニュースのコメントで、IL2CPP とバーストコンパイラの組み合わせは、ホラー的なクラッチだって言ってる人がいた。本来 CoreCLR を素直に採用すれば済む話なのに、複雑な迂回路を作ってしまったと。あと、ガベージコレクションの問題も大きい。ユニティは BAME-GC っていう古いガベージコレクタを使ってて、これがノンジェネレーショナルでノンコンパクティング。GC が走るたびにヒープ全体をスキャンしなきゃいけないし、メモリの断片化も解消されない。長時間プレイしてるとメモリがどんどん断片化していく。ユニティは CoreCLR 移行を進めてるけど、Unite 2025で発表されたロードマップによると、2026年に実験的なデスクトッププレイヤーが出る予定。プロダクションレディになるのはさらに先。本質的にはレガシーの問題で、2006年の選択が今も尾を引いてる。ここでちょっと緩和休題。今年ももう終わりだけど、TVer が月間 5.4 億再生で過去最高記録を達成したらしいね。10周年だって。ラジコも15周年。 ネット配信が完全に主流化してきてるなって感じがする。大井競馬場ではラーメン大賞典っていうイベントやってるらしくて、ミシュラン掲載店含む全国11店舗が集結してるんだって。年末にラーメン贅沢ってのもいいよね。さて、次はモンゴブリードっていう脆弱性について。 CVE2025-14847 12月に公開されたやつなんだけど、これ結構やばい。まず何が起きてるかっていうと、モンゴ DB の Glib 圧縮処理にバグがあって、認証なしでサーバーのヒープメモリを読み取れちゃうっていう話。ハートブリードって覚えてる人いるかな？2014年のオープン SSL のやつ、あれと同じ系統の脆弱性で、だからモンゴブリードって名前がついてる。技術的にどうなってるかというと、モンゴ DB はネットワークメッセージを圧縮するために Glib を使えるんだけど、攻撃者が細工した OP コンプレスドメッセージを送るわけ。このメッセージには、回答後のサイズはこれくらいです、っていう宣言が入ってるんだけど、実際のデータより大きいサイズを宣言する。例えば実際は 1KB なのに、1MB です、っていう。そうするとサーバー側は 1MB 分のバッファを確保するんだけど、実際に回答されるのは 1KB だけ。問題はここからで、モンゴ DB のコードがバッファのアロケーションサイズを返しちゃってたんだよね。結果として、回答されなかった残りの領域、つまり未初期化のヒープメモリがクライアントに返される。平文のパスワードとか API キーとかセッショントークンとか漏れる可能性がある。しかもこれ、認証チェックより前の段階で起きる。ネットワーク接続さえできれば攻撃できる。2017年6月にこのバグを導入したコミットがマージされてから、今まで8年間ずっと存在してた。バージョン 3.6 から 8.2 まで全部対象。センシスによると、インターネットに公開されてる脆弱なインスタンスが8万7000台以上。商談だと10万台以上という推計もある。12月26日にプルーフオブコンセプトのエクスプロイトが GitHub で公開されて、その直後から実際の攻撃が観測されてる。公開した人は、10分で作れたって言ってる。それくらい簡単に悪用できる脆弱性ってこと。攻撃のパターンとして特徴的なのは、大量の接続を短時間で行うこと。1分間に5万から10万接続とか。ハッカーニュースのコメント見てると、2017年のプルリクエスト、レビューされてなかったんじゃないか、みたいな指摘がある。8年間見つからなかったっていうのは確かにどうなのって感じ。対策としては、まずパッチを当てること。8-2-3-8-0-1-7-7-0-2-8-6-0-2-7-5-0-3-2-4-4-3-0 が修正バージョン。すぐにパッチ当てられない場合は、Glib 圧縮を無効にする。あとはネットワークアクセスを制限すること。MongoDB 使ってる人は今すぐバージョン確認した方がいいと思う。最後に、ショーン・ゴーデッキさんのブログ記事を取り上げるよ。GitHub のスタッフエンジニアで、数学とモラルフィロソフィーの修士を持ってる人ね。タイトルは、ソフトウェアエンジニアは少しだけシニカルであるべき。まず彼の主張を整理しよう。エンジニアには適度なシニシズムが必要だと。なぜかというと、組織の仕組みを正しく理解するためには、ある程度の冷静な視点が必要で、それがないと逆に過度にシニカルになってしまうからだって。面白いのは、理想主義者こそ実はシニカルだ、と主張してるところ。大企業で働くのを拒否して純粋な技術だけを追求するっていう立場。一見すると理想主義的に見えるけど、その背景には、大企業は強盗男爵みたいな連中が運営してる。利益だけが動機だ、っていう前提がある。これって相当シニカルな世界観だよね。ハッカーニュースのコメント欄では結構議論が盛り上がってた。まず用語の問題。複数のコメンターが、それシニシズムじゃなくてリアリズムでしょ。と指摘してる。シニシズムって定義上、社会構造にとってネガティブなもので、著者が言ってるのはむしろタクトとか、地に足のついた楽観主義じゃないかって。もう一つの批判は制度的な問題への指摘。コメント欄でハイテックエンプロイアンチトラストリティゲーションが引用されてた。アドビ、アップル、グーグル、インテルなんかが従業員の引き抜きを相互に禁止する協定を結んでたっていう訴訟。賃金が 5.6% 下がって、6万4千人以上が影響を受けて、最終的に4億1500万ドルで和解した。あと、 WHO の定義だとシニシズムはバーンアウトの症状の一つなんだよね。1981年にクリスティーナ・マスラックが開発したバーンアウト測定調査では、疲労、シニシズム、職業的効力感の3つが中心テーマになってる。だから、適度なシニシズムを持てって言われると、いやそれバーンアウトの初期症状じゃないかって突っ込みたくなる。結局、適度な懐疑心を持って組織を分析的に見ることは有用。でもそれをシニシズムと呼ぶのは語弊がある。個人のキャリア戦略としては組織ポリティクスを理解することは必要だけど、構造的な問題への対処も忘れちゃいけない。ということで今日はこのくらいかな。年末年始、みんなゆっくり休んでね。じゃあまた。